んにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は、性格の優しい人は起業に向いていないのかというテーマでお話しします。このテーマ、皆さんも一度は考えたことありますでしょうか？性格の優しい人というのは、できるだけお客様がお金を出さないように、かついいサービスを届けようと思って、無料で提供してみたりとか、必要でないものを売らないようにしてみたりとか、逆にすごくビジネスセンスのある方っていうのは、こういった問題ありますよね。こういった商品を使うと、なんとあなたの解決悩みなくなりますよって風に、マーケティングでどんどん処理をしていって、最終的に購入してもらってってことで売り上げが上がるという風に、なんかビジネスが上手い人の対応をなすような感じで、性格の優しい人、言い方変えると、性格の優しいからビジネス向いてないよっていう風に極端な言い方をする人もいるのかもしれません。ということで、今回はこちらのテーマについて僕なりの意見をしっかりと述べておきつつ、なぜそういう風に思うのかっていうところまで深掘りしてお話ししたいなと思います。結論から先にお話しすると、私の立場上、性格の優しい人が企業に向いているのかいないのかっていう風に聞かれると、結論、向いている向いていないっていうような類の、ことではなく、ただただシンプルに成果が出ていないからですね。成果が出れば企業に向いてるって思うし、成果が出ていなければ、自分って性格が優しいからそもそも向いていないのかもしれないっていったネガティブな考えになってしまいがちなのかなというふうに思います。ですので、そもそも企業に向いてる向いてないっていう議論をする段階じゃない、もしくは起業して成果が出ていないのであれば、そういったことを考える暇があったら、もちろん目先の作業をした方がいいっていうのが、私の考えになります。でも、こういったふうに考えてしまう気持ちもものすごく分かりますので、本題に入っていくわけですけど、私の幼い時の話をさせていただきたいんですが、私 の, お父さんが、今はもう閉じてますが、当時美容室を経営していまして、15、6年ぐらい自分の美容室を建てて、で一人店長で、下回り数人スタッフを雇ってということで、多くても3人ぐらいの小規模でビジネスをしていたんですね。その時によく父親と母親の会話の中であったのが、母親がすごくビジネスが得意というか、よく視点が鋭かったので、お家に帰っても、なんであの時お客様にこういう案内しなかったのとかっていうふうに話になって、でいつも親父が言っていたのが、いや、お客さんはどうせ行っても買わないだろうし、そんな無理に押し付けなくてもいいよと、そんなに無理に押し付けた商品を買ってもらってもなんかあんまりなみたいな感じで、全然親父がセールスをしてないことに対して母親が怒っていた、あなた売上もあるのに子供たちもいるのにみたいな感じの話をしていたのをよく覚えているんですよね。でこの時に父親が言っていた言葉っていうのが、いや、俺性格悪くないからそういったことできないんだよねっていうふうに言ってて、今でもそれを覚えています。要はセールスをすることが良くない、お客様に高い商品で買ってもらうこと、サービスを提供するのが、よろしくないって親父はずっと思っていたので、一度も大成功してすごくお金が有り余ったっていうような話を一回も聞いたことなくて、常に見ている親父っていうのはあまりセールスをせず、お客様にあまり悪い顔をしてほしくない、高いお金でサービスを受けてもらった時に、これ高すぎるんじゃないのって文句言われるのかもしれないとか、常連さんに交渉して値上げしてもらうのも少し億劫だってことで、いかに安く、いかにお客様に満足してもらうのかってところを目指していたようにも見えていて、そこに関して母親とすごくぶつかっていたのがあったんですよね。でここに関して今回のテーマと本当にその通りだと思うんですが、 じゃあ性格の優しい父親もセールスもしない、お客様にできるだけ安くかつ金銭の負担をいただかないような商品サービスを提供する、これが企業が向いていないのかっていうと、これ私の意見ですが、ちゃんと売らない方が優しくないって思うんですね。これどういったことなのかというと、性格が優しいから、まあ、商品も安くで、かつお客様にあんまり不必要なことものを買ってもらわないようにするっていう考えっていうのはこう逆で優しくないんですよ。なぜかというと、本当に優しい人、本当にお客様のことを思っている人っていうのは、値段をしっかり取りつつ、かつ例えば1万円のハイカットがあったとしたら、1万円分の価値をどうやって出そうかなってことで創意工夫して、あ、そっか、1万円だけだとカットじゃ難しいから、じゃあシャンプーを込みにしようとか、あ、マッサージを込みにしようとか、頭皮だけじゃなくて首元肩元までマッサージしよう、この時間も、まあ、頭皮15分肩15分取ったら30分はマッサージに当てて、ヘアカットは45分当てようみたいな感じで、いろいろと発想が出てくるわけじゃないですか。そしてこの1万円分払ってもらうってところに対して、まあ、自分自身もお客様もプレッシャーがあるので、お客さんとしても本当に1万円の価値があるのかなっていうふうに鋭い目線で見ていただけるし、でこちら側もこちら側でどうやったら1万円分のヘアカット満足してもらえるだろうかってことで創意工夫するってことで相乗効果が生まれますよね。ですが逆にいかに安くいかに必要のない商品を売るかってことを考えているとどうなるのかというと、どうせ安いから大丈夫でしょうってことで値段に合った価値を提供しようっていう気持ちが薄れてしまいますし、お客様もまあクオリティ求めないんだったら、まあ値段的に、まあ、高くないからいいかなってふうに、お客様もあまり期待しない、要は応援してくれないってことで、あまりお互いが本当に一対一で向き合っていないんですよね。でここで勘違いしていただきたくないのが、嘘を言ってまで商品を売る必要はないんですよ。例えば、まあ自分の父親がこういう病室を経営したってことで本当は分かるんですけど、この例えば髪の毛が多くなるシャンプーとか、あとはこのヘアトニックとかですね、育毛剤とか、そういったヘア商品たくさんありますが、これもうほとんど意味がないんですよね。で意味があるとすれば、頭皮マッサージと、あとシャンプーの前に予洗いをしっかりすること、こういったのは本当に意味があるってことが分かってますが、美容師的にも常識的にこういったヘアトニックとかリンスとかシャンプーとか、こういったいいやつっていうのは、まあ、あんまり意味がない。どのシャンプー使っても結局しっかり汚れを落として、しっかりシャンプーの後のこの泡を落とすってことをしっかりやってれば基本的に大丈夫ですし、どちらかというと大事なのが頭皮のマッサージが大事なので、そういった表面的なシャンプーとかリンスとか、そういったヘアトニックとかっていうのはあまり意味がないんですね。っていうのを知ってながら商品を売るっていうのは、なんだか嘘をついているような気がするっていうふうに思う美容師の方とか、まあ、そういった事業者の方もいると思いますが、これも少し考え方間違っていて、僕らが商品サービスを企業家として経営者としてお客様に提供する最終的な目的っていうのは、商品サービスの提供を通じてお客様の悩みとか問題が解決されることですので、お客様がもしも自分ではあんまり意味がないなって分かっているようなヘアトニックとかを使って、まあ、プラシェボ効果とかもありますが、結局効果に効くと思っていてヘアトニック使った結果、あ、なんか髪の毛増えた気がする、使ってよかった、じゃあまた買いたいって言ったら、それはお客様がこういったふうに感じたってこと自体は事実ですので、そこを思いっきり売っていけば別に問題ないじゃないですか。ただお客さん、実はねヘアトニックって意味がないんですよ、だから買わなくていいですよっていうふうに言うのももちろんいいんですけど、そういったふうに言うと、じゃあこの世に、この世の中で売られているものもう 90% ぐらい不必要なものばっかりですよね。皆さんどうにかこうにかマーケティングとか、あとはセールスとか、そういった方法をして、まあ、今日一日食っていくためのお金を稼いでいるはずですので、そういったことを言うと、もともとじゃあなんでビジネスをしているのですかっていうふうに原点になってしまいますので、そこの話は別として、僕らはあくまでも商品サービスを提供することによってお客様に価値をいただいて、そのいただいた価値の分の商品を提供してもらうっていうような営みがビジネスですので、別に嘘をついていようがついていないようが、そんな考えではなく、お客様が満足するのであれば販売する お客様が満足するのであれば成立するってことをしっかり徹底してれば、別にそんな風に思わずに成立もできるのかなというふうに思います。こういう性格の優しい人っていうのが企業に向いてるのか向いていないのかってお話は、今になっても上がっていくトピックですので、皆さんも一度は考えたことがある、お題なのかもしれませんが、私的にはもうこういった話が出るたびにいつも思うのが、成果が出るまでひたすら作業をする。成果が出れば企業に向いてると思うし、出なければ今回みたいに自分って性格優しいからかなとかって考えてしまうので、こういった考えをする前にとにかく手を動かして今日も一日パソコンに向かってコツコツとできることをやっていただければなと思います。私もそのように精進していきますので、今日も引き続きお互い頑張りましょう。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。